週木曜日20時30分から番組の聞きどころはせーの長い足並みを揃えて頑張ってまーす足長
文化放送が1時をお知らせします。
小野大輔のディアガールストーリーズ。
こんばんは、神谷博です。
まず小野大輔です。いや神谷さん、
何
今頃、神谷さん大阪のオリックス劇場の床で寝てる頃じゃないですか。
そうなんですか。
ちょうど。
あ、そうですか。はい
はいはい、
わかりました、はい、寝ましょう。
わかりました寝ましょう、いやよく寝るね。しかし
床でそうだね、うん、
キラミューンでしょ。
キラミューン、あーそっか、はい、リーディングライブですね、
リーディングライブ。
そうなんですよ、今頃です。なんで寝てますね。
これさ、でも演者全員寝るんでしょ。
全員でしょ。
つまり緑川さんも床で寝てる。
緑川先輩もですよ。
ことになりますか。
はい、緑川先輩もです。
先輩といえど例外はない。
関係ないですよ。
関係ない、ホテル取ってあげてください
さすがに。取ってはあげるけども寝るのはオリックス劇場です。
じゃあ何なんだよそれ、空予約じゃねえ誰も来ねえじゃん
荷物は置いてきて構いませんけど
荷物置きに行くんだ。
寝るのはオリックス劇場です。
トランクみたいな、ね、
遅刻したら困るでしょ。
確かに、うん、それだけは
でしょ。
先輩が遅刻すると思ってんだ
じゃん。まあ可能性はなくはないよね。だからオッキーもだよ。オッキーもオリックス劇場
さんもいるんだ。
いるよ。
え、すごい。
竹内涼太もいるよ。
あ、青に総出って感じですね。
うち結構いますよ今年は。
しかもみんないい声。
そうなんです。今年もやってますんでよろしくお願いします再来週は立川でやりますんで、皆さんよろしかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。
立川では寝るんですか。
立川でも寝ます、はい、ということで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ
第967話、みんな元気か。
もうね、作家が書くことなくなっちゃって、本当は違うこと書こうとしたんですけど、それはダメだ。
あれダメです。あれはね、あれは赤
い。今から離れてくださいっていうふうに、ね、
ダメです
言って、離れた結果こうなりました。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。
本格クライムサスペンスゲームサイドキックスビヨンド、出演石川海人、湯佐浩二、白井雄介、青井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して好評発売中。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズの番組グッズがネット通販サイトエクステンドショップで販売中。
DGS キャンプ2025のグッズはもちろん、これまで開催したイベントグッズも在庫のある限り売り続けます。
番組イベント劇場版のブルーレイ DVD はコンプリート可能です。
詳しくはエクステンドショップでチェック。
神谷博史、
小野大輔のディアガールストーリーズ。
改めまして神谷博史です。
モス小野大輔です。
ではリスナーから届いた2つ紹介しますよ。
お願いします。
志保さんからいただきました、神谷さん、小野さん、こんばんは。
こんばんは。
秘蔵映像キャンプ岩手のわんこそば拝見しました。序盤から何かを察したのか少しテンションの低い神谷さんとわんこそばを見つけてテンションが上がる小野さんの、対照的な反応から、わんこそばプロのお姉さんとの攻防が最高に面白かったです、早々に応援に回る神谷さんにすぐに気づき神谷さんをロックオンするお姉さん、神谷さん、小野さんの防御をいとも簡単に崩すお姉さんのプロの技、見惚れました、まさか、昼公演と夜公演の間で大リバースの可能性も顧みず企画してくださりありがとうございましたとのことです。はい、
わんこそば、
そうなんですよ、
やりましたね。そういやね、
DGS チャンネルの方でニコニコ動画の方でこう、流れてるんですけれども、僕これ見ました。
あ、見ました
見ました。
どうでしたこれ。
楽しそうでしたよ。
神谷さんね、確かにね、ちょっとやっぱ一歩引いたところにいたんだよね。
あのわんこそばやったことあるっつったじゃん。
そう、経験者だから。
だからもう知ってんだ
どうなるかをね。
はい、あいつが無茶することを
エンドレスでね。
はい、
いや初めてだったからさ、やっぱワクワクするじゃないの、
うん、そうでしょうね。
いや思った以上の攻防でしたね。
あのお姉さん半端ないんで、
あんまでもだから神谷さん食べなかったね。
だって俺ら知らなかったんだもん、
うん、うん、 急に来てたね。
ワンコそば来てるって。
それ用の楽屋がね、そうそう、用意されててね。
昼公演終わって夜公演までの間に何すんのかなと思ったら、うん、もうちょっとまだ撮影ありますんでって言って、この廊下の突き当たり行ってくださいって言われて、うん、はぁ、つって。行ったらワンコそば屋があってさ、
うんうん
ね、強制参加だから。それはあの表情にもなりますよ。ワンコそばやるんすかみたいな。
あ、そう、うん。普通に喜んでたけどね、あれに関してはね。
うん、まあまあ、その体験としてはいいけど、うん、やったことあんだもん、俺。
そうだよね、
それ昼公演と夜公演なんで、やるもんじゃないもん。しかも
いつやるべきだったんだあれは。
やんなくていいんだよ本当は。
あれかイベント中にやればよかったのか。
イベント中でもまあどうか知らんけど。
あ逆あそれだとあれだな、その後歌だからね、
うん、大変でしょ。何にしろその食わせられるって結構なんだろう、自分の意思じゃないところで食わせられるって結構厳しいから。
ああそうね、うん、あれ面白かったよ。でも結構その、うん、ばらつきがあって、量に、
うん。
うん。なんかこう、5本ぐらいのところと、うん、これ10本以上入ってるなっていうお椀が結構あって、うん、これ、量に差あるやなと思いながら食ってたけどね。
でも関係ないんすよ、うん。
関係ないん
で、
ね。
体験ですから、あれは。
うん。
だからあのお姉さんが、はいはい、どんどん、
どんどん言ってたな。
じゃんじゃん、頑張って、みたいなことずっと言ってくるじゃん。
うん、マシーンみたいになって。
マシーンだよ、もう完全に。
どんどんマシーンで。
はい。
どんどんじゃんじゃんマシーン
はい。まあ、お姉さん一人で僕と小野くんのお椀に、その、そばを入れることを、こう、仕事としてくれてるわけだから、まあ、両目で、まあ、右端と左端に僕と小野くんのお椀を視界に入れて、空いてるところにさっさって入れてくるから、本当にマジ、もう隙がないから、あの人。
ああ、そうだね。
多分店長さんおっしゃってたけど、あのお姉さんめちゃくちゃ早いんだって。
ああ、その中でも猛者なんだ
よ。その中でも猛者なんだよ。
ああ、
そう。
はいはいはいはい。
だから何分間に何百杯みたいな感じで、その、告げる人なんですって、あの人。
おお。
なんとなくその数字はぼんやりしてるけども。
プロフェッショナル、ね。
そうそうそう。かなり強い人が来てるわけ。
いや、なんかね、一瞬食べながら思ったのよ。
何を？
止まらないから、あのお姉さんに今しめしたらよかったなって。
ああ、そうだね。だからもう本当に、
目をつくっていう。
直接的な攻撃をしない限り止められないのよ。
あじゃんじゃんじゃんじゃん。
もう本当にそれぐらいの攻防なの。
うん、そうだよね。
はい、
物理的に危害を加えないと止まらないぐらい。
そう。で、お盆の上に何枚か持ってて、で、それがなくなるとそのお盆を取りに帰るわけ。
うん、
その隙に僕は蓋を閉めたんだけれども。
ああ、そうでしたね。
そうそうそうそう。あ、もうお腹いっぱいですっていうふうに言ったんだけど、うん、もう本当に残ってないですかっていうふうに言われて、中身を確認するまで、そばにいるから、ちょっとさって開けて、中身ほらもうないですよっていうふうに言った瞬間にさって開けた。だずるいんだよ。
そうだね。
そういうテクニックを持ってるんでね、あのお姉さんは。
なんか神谷さんが終わった瞬間にちょっと、うん、って顔してたもんね、ちょっと。
もう仕事がなくなるから。
タグっていう。やりやがったな、っていう顔してた
から。その工房だから。
あれをなりわいとしてるプロの凄みを感じたよね、そうそうそうそう、だからね。
本当にすごいんで、お店に行くと、まあ本気のね、戦いが見られると思いますけど。
あれ以上に。
まあ僕らは、あくまで体験としてあそこでやってるんで、あそこで本域で戦ってたとしたら、夜公演めちゃくちゃになってますからね。
本当だよ。僕もでもそう、念のため言っときますけど、50がちょうど良かったんですよ、
うん。
これぐらいだったら、リバースしなくて済むし、お腹もいっぱいみたいなところだったんで。まあでも本気のわんこそば、次行った時は味わいたいです
ね。ねえ、
はい。より本気のやつ、うん。
で、まあ我々それぐらいしか食べてなかったんですけれども、お店の人がめちゃくちゃ用意してくれてたんで、
ね、
これどうしましょうかってなった時に、まあスタッフさんでやりたい人がいたら、体験してみたらどうですかみたいなこと言ったら、うん、うちの社長とメイクのノブさんが座って、
やってたね。
その二人で全て食らい尽くすっていうね。
おー。
ちょっとね、ノブさんが怖かった。あと、うちの社長もやばかった。
どんぐらい食べたんだっけあれ。
全部。
全部っていうのは何杯なんだろうね。
200ぐらい持ってきてくれてたんだっけ。
なるほど。
どれぐらいでしたっけ、うん、結構な量を持ってきてくれてたんですよね。二人で食べるには全然多いぐらいな量を持ってきてくれてて、で、僕も小野くんもそんなに食べてないから、実は全然半分以上残ってて、これどうしましょうかみたいになったんですけども、ええー。まあ、ノブさんがほとんど食ってましたね。
うわー、フードファイターだ。
フードファイターです、完全に。
すごいね。うちの番組、フードファイターをスタッフに抱えてる
んだ。で、ノブさんがどうかしてんのは、蕎麦つゆと一緒にこうリリースされるんだけど、蕎麦つゆ入れない、その酢の蕎麦をくれって言って、で、それ食って、あ、これ、こっちの方がうまいじゃんって言い始めて、
蕎麦のね、そうそう、風味がね。
そうそう、だからお姉さんが入れてくれる蕎麦プラス別な皿で、つゆが入ってない蕎麦をチェイサーで食うっていう意味わかんないことやり始めて。
大食いの中でも味わってんだ、そうやって。
そう、味の違いをこうなんだろう、比べて、それでなんかもっと食べられるみたいな、よくわかんないことをし始めて、店長さんが、あの人出禁ですって言ってました。
出禁になるんだ。その場合。
あの人は出禁ですね。ノブさんは出禁になってました。まあまあ、そんな楽しい。ねワンコそばの様子見られますんで、ね、もしよろしかったら DJ チャンネル見てみてください。よろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあ続きましてですね、こちらディアネーム激辛さんからいただいております。神谷さん、小野さん、こんばんは。
どうも。
先日 DJS チャンネルの方に上がったチャンネル開設5周年に寄せてのお二人のブログを拝見しました。
はいはい、
有料コンテンツなので、詳細は伏せますが、小野さんの書かれた新人時代の話、そして神谷さんの書かれた楽しいという言葉の本質、文の雰囲気も題材も全然違うのに、どこかリンクしているように感じる内容に、まるでお二人がラジオで対面でいつものようにお話しているかのように感じましたといただいております。
ありがとうございます。
おー、ブログ。
まあブロマがね、まあ内田社長とね。諏訪さん毎月書かされてますけれども、僕ら1年に1回しか書かないんで。
これそうなのよ。僕はね、その5年っていうのが、新人、
うん、
声優としての新人の期間と同じだったんで、
うん、
その5年のことと、こう、紐づけて書いたんですよ。神谷さんこれね、楽しいという言葉の本質っていうのは。
まあまあ読んでいただいた方がいいとは思うんですけれども。
そうか、有料コンテンツ、
ね。ただね、小野さんのその5年ってすごいよね。
ん？
5年で売れてるからすごいよね。
5年で、そうだな、掴んだのがあ
って、ね。いや、それはすごいことですよ。
まあ、その後に、DJS が始まったのよ。
ねえ。
そう、びっくり。
だって僕 DJS 始まるまで10年以上経ってる気がするもん。
あ、そう！
キャリアで。
そうか、そうか。
そうだよ、俺全然売れてなかったからさ。
まあ、でも、その5年経った後っていうのが、一生の、なんか、こうね、ものになる。っていうことって割とよくある気がすんのよ。なんか人生が変わるのに5年あれば十分な気がしていて、若い時に限るけどね、おじさんになったらもうねそんな変わらないんだけど、
難しいかもね。
そうそうそうそう、いやだから5年過ぎたじゃない DJS チャンネル、いやだからこの後広がっていくんじゃないかなと思う。
広がっていけばいいですね。どうなんですかチャンネル会員数って
ね。こっから爆上がりよ
ね。爆上がりしてくれりゃいいですけれども、
うんうんうんうん、
まあ今いろんな媒体があるんでね。
あ、まあそうね。
そうなんですよ。
見ようと思えば、
まあ、この番組もね、そのニコニコ、チャンネルと、あと YouTube の方で2つ上げてるじゃないですか。
うん、
だからまあ他社ね、いい数字になるのかもしれないですけど。
足したやつをね。
そうなんですよ、うんうんうん。やっぱどっちか一本になっちゃったりするんでね。その辺は難しいところですけれども。まあニコニコ動画の方ではニコニコ動画ならではのコンテンツを出したりとかしてるんでね。
やってますよと。はいはいはい、見てほしいよと。まあ、この先広がりがあるとすれば、僕はその DJ チャンネルは映像だと思うので、割とね。だから、内田さんが何か大きなものを作る。
ねえ。
ハリウッド映画とか。
そうなるといいんですけどね。
作ればいいよ、きっと。
ただまあ、もうパイとしてはさ、YouTube の方がはるかに大きいからさ、YouTube の方に投げちゃうんじゃないの？もうなんだかな、
ね、
難しい話ですよね。
いろいろメディアがありすぎるんだよ。
だってニコニコ動画っていうコンテンツなのにさ、一番のそのなんだろう売りがさ、1年に1回しか書かないブログって、どうかしてるもん
ね。それはよくない。
文字情報だしね、それね。
ダメだ
よ、その。ただまあ、文字でブログっていうか、その、僕が書いた文章が読めるのは、その、ニコニコ動画の。
そっか。そこの
コンテンツだけなんで、まあまあまあま
あ、
よっぽどのファンの方しか見てくれないと思いますけれども、まあ、1年に1回しか書きませんけれども、まあ、丹精込めて書いておりますんで、もしよろしかったら見てみてください。よろしくお願いします。
要チェックやり。はい。引き続き皆様からの普通ストーお待ちしておりますよと。
続いてはアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、リアル情報です。
アニメノミクスでは2025年10月放送開始のアニメ主題歌を続々配信中。ぜひチェックしてください。
そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメノミクスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。
ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は加工音源のプロデューサーカットバージョンとして2010年3月13日放送分も配信。
はいはい、小野さんが第4回声優アワードで主演男優賞を受賞した話をしているそうです。15年前なんだ。
15年前。ちなみに第3回声優アワードが神谷さんが主演男優賞を受賞と。
もうはるか昔ですな。
ピーク。
はい、チャンネル登録よろしくね。
スマートフォンサイトアニメロミックスでは最新アニメの主題歌やキャラクターソングを続々と配信中。直筆サイン入りグッズやポストカード、缶バッジなどが当たるキャンペーンも盛りだくさん。詳しくはアニメロで検索。アニメロ。
カマキとしなり、小松翔平、2FOR1、新テーマソング CD プライドオブ2FOR1 がエクステンドショップで通販受付中。
プライドオブ2FOR1とそのオフボーカルバージョンに加え、新録ラジオを約40分収録。
僕らのプライド、それが2FOR1。
神谷浩史、
小野大輔の
ディアガールストーリーズ。
ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。
さて今回はディアネームことぶきさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。
では紹介していきましょう。ことぶきのお便り。最近気づいたら昔のアニメばかり見ています。何かおすすめとかありますか？サブスクにあったら絶対見ます。
まあ今アニメいくらでも見られますからね。
すごいよね。
すごいですよ本当に。
昔はさ、レンタルビデオ屋さんとか行かなきゃ、見られなかったものが。
そうなんだよね、だってアニメ見るの大変だったもん。
アニメ見るの大変
だって。こういうアニメがあるんだっていう風なこと分かったとしても、それを見る方法がないから、
ないの。だからテレビでやってるものを受け入れるしかなかった。
そうなんだよね。だから再放送かかるってなったら、うわこれ見られると思って、まあビデオに撮って繰り返し見たりとかっていうことはしましたけど、
そうね、
もう今そうする必要ないからね。
ガンダムが見たかったの、すっごい、ガンダム見たい、ガンダム見たいって。でも高知には
ガンダムっていう文化がないもんね。
ないのよ。
そもそもテレビも怪しいんだね。
ダム、ダムかみたいな。
ダムの話か。
黒部ダムみたいなね。ガンダムね。いやだからあれだった。ガンダムウィングだけやってたのよ、なぜか。高知の放送局が
多分急にとんがったガンダムだけやってた
の。そうなんだよ。宇宙世紀かと思いきやですよ。アフターコロニーなんだよ。
全然違うじゃん。
ただそのおかげでガンダムウィングめちゃくちゃ好きになって。
ああ。
でね、最近リバイバルしてるからさ。
30年経ってますからね。
そう、そう、30周年で。
はい。
いや、だから、ああ、よかったと思って、見ててよかったと思
いました。ガンダムウィング改めて見てもなんかもう全然話がわかんなくて。
ただただかっこいいからね。
なんだこれってなる。
5人の少年がね、オペレーションメイトをつってね。
そう。
地球に降りてくるところから始まります。見てみてください
。楽しいですよ。
はい、ぜひ。
はい。まあまあまあ、あのね、DGS 的にはですね、やっぱりこう、僕と小野くんの共演作をサブスクで見つけていただいて、見てほしいんですよ。
は
い、
あ、なるほどね。はい、過去作見てほしいね。
なので今夜はこちらをお届けしましょう。過去共演作1分アピール。サブスク内に無限にあるアニメ作品の中から僕らの共演作をチョイス、1分という時間の中で作品の魅力を語り、気になったものから順番に見ていただければと思います。
はい、なるほど。
これは年代とかあえて言いませんので、とにかく内容が気になったらもう先入観なしに見ていただきたい、そういう感じでございます。
おー、これプレゼンにかかってるね。
そうです。じゃあね、まずはこちら、モノクロームファクター。
出ました、モノクロームファクター。
これ小野さんが主演ですね。
そうですね、そして神谷さんが相棒のね、
みたいな役でしたね。
相棒みたいな役。
僕はあのケンゴっていうですね。
ケンゴです、
まああの力に物言わしてこう拳で戦うタイプ、
パワー系ですね、そして僕はアキラですね。
アキラでしたね、
美少年です。
そうですよね、
はいはい、ちょっととんがったところが、ね、不良です、はい、
で諏訪部さん が、うん、あの白髪のかっこいい役をやってました、
うん、白金です。
白
金です。え、なんか知んないけど距離が近いです。
で、何かと戦います。
何かです。何かです。何国。
決め台詞とかあるんでしたっけ。アキラの。
告知絶対許さないです
俺もだ確か告知絶対許さない俺もだ
いや
でおなじみのあそうエンディングは僕ら歌ってますエンディングはですねアキラとケンゴが歌っていま す。
アウェイク僕の全てです。
そうです、それが全てですはい
続いて起きましたワーキングです。
ワーキングはですね、北海道のファミレスを舞台にした日常コメディです。
日常コメディ、
はい、
はいはいはい。
僕はですね、相馬さんです。
相馬さん。
相馬っていう役でした。
はい。僕はね、佐藤です。
佐藤ですね。
はい。ヘビースモーカーです。
ああ、はい。
ツンツンしてますけれども、そしてクールですけれども、はい、本当は優しいやつです。
はい。
ちっちゃい女の子、ポプラちゃんの子がいます。
そうなんですよ。
ポプラちゃんの決め台詞は？口癖。
ちっちゃいぞ。
ちっちゃいぞ。
はたぼうだしょみたいな。はたぼうだしょみたいな。ちっちゃくないようです。
あ、正解。
ちっちゃくないようです。
言います。
そうなんだ。まあ、アスミが可愛くてね。
アスミスはよ、ね、よかったね。
そうなんだ。
いや、でもね、八千代も可愛かったよ。
八千代さんって何ですか？
佐藤の。まあ、彼女。
あ、刀持ってる子？
刀持ってる子。
はいはいはい。
下襟がいい芝居をしています。
です。
はい。あ、あと福山潤も出てます。
はい。続いて、サイキクソーの災難。これはですね、週刊少年ジャンプで連載されていた、はいはい、サイキックギャグ漫画です。
ギャグですね、これ。
ギャグです。
はいはいはい。
主人公のサイキクソーは僕がやっています。
うん。そして僕は相棒の、はい、粘土力をやっておりますね。
は
い。
粘土はですね、この番組でもちょくちょくやってますんでね。粘土の決め台詞は。
なおいおいなおいおいなおい相棒ラーメン食い行こうぜ、
は
い、
そうですねラーメン食いに行こうぜですよね、うん、基本的には
すぐ言うそれしか言わない役に、
あのオフですねオフ
はねみんな言ってたね
オフは言ってましたね
そう、
あれずっとやってると本当に面白くなってくるんですよなぜか不思議とオフこれなの面白いのかなと思ったんですけど
同じ言葉を何回も言うと面白いを発見したね、
やっぱねそうなんです
よねギャグアニメって行こうじゃないといけない
あの超絶美少女は誰だっけ
え
超絶美少女
あかやの
やつ、ね、そう
あいつなんだっけ
なんとかさんもう画面出てくると常に発光してるのがちょっと面白くて
そうだね
そう、はいはいはいはい、美少女すぎてちょっと発光してるんですずっとあれすごい面白かったですすぐオフって言っちゃう、はい、
続いては、はい、あー来ましたよ裏切りは僕の名前を知っている
うん、僕はね宝来黒人っていう役でしたね。
そうでした、そして俺は連城ホツナ
でしたっけ？
でした。
ああ、
僕の相棒はマモちゃんで。
ああ、そうだ。うん、必ず二人一組で行動してます。
そう。
ね、うん、僕の相棒はね、
うんうん、
あ、
日野くんじゃん。
日野くんだ。
ね、
日野くんです。
だよね。
いやもう超売れっ子じゃないですか。日野くんです。
そうです。裏切りは僕の名前を知っている。これはもうレアルマドリードだって言ってました。音響監督。
どういうこと？
みんな強いっていう。
あ、
みんな選手がすごいっていうね。はいはい。うん、で桜井さんと星さんが、
う
ん、
ああそうだ。
そう主役のコンビでしたね。
裏切ったんだっけ？
裏切ってます。多分全員裏切って
る。あ、そうだよね。
もう全てのこのコンビが全部裏切ってる。
あ、裏切ってるよね。
うん
あ、マリーナとかも出なかった。
マリーナと福山潤。うん。
が裏切ったの。
うん。もうやってられないわ。俺だってって言ってたから、私。
じゃあ裏切ったんだ。
裏切ってます。
はい、裏切ってます。
そんな作品だったっけか、
はい、続きまして、はい、カーニバル。カーニバルはですね、僕はね、瓦礫っていう役でした。
ああ、そうだ。
はい。
モノローグ言ってたね、それでね。
俺は瓦礫
っつってね、かっこよかったね、はい、あれはね。僕はね、ヒラトって。
ヒラトでしたっけ？
出ました。
はい。
そう、出ました。必殺技は、バクーム。
あ、バクームね。お前をバクームするぞって同じですから、ね、
そう、今度はお前をバクームしてやろうかっていうね、決め台詞が、ね。
で、ありましたもんね。
うん、次回予告とかも もね、あ来週も来週爆ウムするぞ
お前の心に爆ウム
って、そうでしたね、あそれそれそれそれ、それでした
って言ってましたから、
はい、あとね、下野くん、
下野くん出てました、下野くんは、うん、
カーニバルの時の下野くんは産業あると絶対噛んでました、
ね、ああそうですよね、
まだ
カーニバルの、そうね、
はい、マモちゃんね、
マモちゃん、あマモちゃんいたね、あと誰いたっけ、ね、エンドアイちゃんでした、
ああ出てた出てた
出てた
出てた出てた出てた、カーニバル、
あエンディング、あの髪型ってさ
あーそうじゃん、
そうあーそう、もうそれ
それだ、
はい
終わった、
ということで
ひどいぞこれ、
ディアネーム、ことぶきさん、何か気になる作品ありましたか
神谷博士、
小野大輔の
ディアガールストーリーズ、
ディアボイス、
番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトをディアガールで配信していきます。
今週は神谷さんのボイスを配信しますよ。志保さんからリクエストいただいたこちらのセリフです。
はい、どんどん、じゃんじゃん、はい頑張って恐怖の掛け声、
恐怖ですね、ちょっと爽やかに聞こえましたけど恐怖です、はい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。
来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。
アミレート養成所声優ラボ、数々の有名声優が所属するアミレートが全力であなたをサポート。在校中からチャンスがいっぱい、一人一人と真剣に向き合い、あなたの魅力を引き出します。詳しくは声優ラボで検索。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ第17弾番組主題歌 CD がアニメート店頭エクステンドショップで好評発売中。
オープニングテーマシアターパラディーゾ、エンディングテーマ二人ごとのほか、おまけトラックとして文化放送エクステンド社歌2025も収録。キープオンショータイム。
マズイスティックホロバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場練り歩き自撮り映像を収録。
ぜひ買ってくれよな。
ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。
いやいやいやいや、
まあ、共演作いろいろあるんですけど、うん、何だろう、意外と覚えてないですね。
そうなの、細かいところはね、改めて説明しろと言われると。
そうですね、
うん、
小野さん見た方がいいっすよ。
何がですか。
え、全部
全部さっき紹介したやつ、うん、
やっぱり。
あだからサブスク、
いつこういう企画あるか分かんないから。
本当だ、うん、でもサブスクだったら見れるもんね。
見れます。
あの時の芝居見てみたい。モノクラムファクターの時、うん、その音響監督の鶴岡さんが、お前なんかあの屋上のシーンになると良くなるなって言っててどういう意味って言って、他のシーンはっつって
距離感がデタラメになると良くなるんだ多分。
ああそうだね、ちょっと広いところ出るからね。そうそうそうそう、良くなるんだ、どういうことなの距離感分かってないってことかな。
それは言われてました、
ね、あとケンゴがめっちゃ面白いってずっと言ってた。
ケンゴは分か、うん、なんですかねもうついに脚本上アジャパーって書いてあって、もう意味が分かんなかった、
ね、崖から落とされてたしね
ちょっともう、うん、
そんなシーンないんだけど、ね、
そうそう、そんな原作にないんですけどついになんか台本にアジャパーって書かれてて、うん、どうやったらいいか分かんなかったけど、まあそれは全力でやってみましたよ。
見よう
見よう、
これ、
ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします、はい番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの宛先こちら、郵便番号105-8000に文化放送神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの係です。
メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、 dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお送りください。
そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。
さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。
そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と
小野大輔でした。
ディアガールストーリーズ第968話に
続く。
この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。決して終わらせない、僕の声で眠って、僕の言葉で目覚めて、巡り巡り踊る花。
毎週月曜日27時から放送中、早見沙織のフリースタイル。私のお仕事や日常のお話をしたり、皆様からお送りいただいたメールをもとにゆったりとお話ししていく30分です。 frst@joqr.net まであなたからのメッセージをお待ちしております。
25周年アニバーサリーライブを開催します。11月29日30日の 2days、
会場は横浜分隊。
詳しくはジャムプロジェクトオフィシャルサイトをチェ
ック。寺島拓磨がお送りしている文化放送モバイルプラスプレゼンツ寺島拓磨の生放送、毎月1回水曜日22時からクローバーの超 A&G プラスチャンネルにて、まったりダラダラ早口でお送りしてます。月に一度のお楽しみ、水曜の夜は僕と一緒に過ごしませんか。
この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村オカリナです。ちょっと待って、これいつからこうなってたんだろう。これいつから今週からあったとゆかりを思って